それで今日はですね、このちょっと分かりにくい箇所で、ほとんどの引用、生育表とかにはほとんどまずこういう箇所引用されないような箇所ですね。で、それを少しでも分かりやすくするために、今、二人の聴覚の障害の方には渡しました。もう少し分かりやすい表現にしたものです。このいろいろな訳、あるいは原文、英訳などを参照して分かりやすくしたものですね。このおる方は、介護の方はこれを読みますね。どういうことかというとですね、まず、前のところからつながっているんですけど、十字架っていうものによって、非常な苦しみを受けて、ものすごい苦しみで釘を打ちつけられて死なれたと。それだけでなくて、私たちの様々な罪が受ける裁き、罰をも変わって受けられたということだったんですね。で、そのことは、前にも言いましたけど、すでに旧約聖書で、イザヤ書のですね、イザヤ書の53章ですでに書かれてあったということですね。で、それは、大方の方がよくご存知と思います。と読んでおきますが、彼はですね、侮られ、捨てられた。そして悲しみの人であった。誠に彼は我々、私たちの病を負い、悲しみをも担ったと。けれども、私たちは彼が打たれ、苦しめられたのは、その罪のためだったと、間違って思っていたわけですね。彼は私たちの罪のために苦しみを受けたのだった。けれども、その苦しみによって私たちに平安が与えられ、その傷によって私たちは癒された。主は私たちを全てのものに受けるこの罪の裁きを、イエス、その彼の上に置かれたんだ。ということがですね、すでに遥か昔から、イザヤ書によって書かれてあったことだったわけですね。で、そのことをですね、このところも、こういったちょっと特殊な表現で言おうとしていることです。で、ここでですね、規則によって私たちを訴えて不利に陥れた少々破棄し、これは律法ですね、神様だけを愛する、隣人を愛しなさいと言われても、なかなか隣人を愛したりできない。そしたら律法からすると、お前は隣人を愛していないではない。正義、正しいことを求めない、いかないのに、正しくはないでないのかと、常にですね、責められる。そしていっぱいその記録、証書。あなたはこれも反してる。これも背いてる。このことも背いてる。いっぱいできると。なるわけですね。まあ、例えば裁判でもですね、これはこういう罪を犯した。こういうことも犯した。いっぱい書き連ねていくわけです。で、これだけの裁きを与えるんだ。そのように私たちも日常生活の一つ一つを言われたらですね、正しくないことがいくらでもある。愛がないこともいくらでもあるわけです。神様を愛しなさいと言ったって、他のものを大切で、神様だけを愛すると言っても、他のものいろいろ心を奪われたり、人間に動かされたり、恐れたり、人間的なものを愛したり、引っ張られたと。一つ一つお前罪がある、罪があると言われて、いっぱい証書みたいな記録ができてしまう。そのお前もこんだけたくさんあるという罪を全部十字架によってパーッと捨ててくれたって言うんですね。そういうことがこの少々破棄しと。十字架であの釘付けにされたのはイエス・キリストだけが苦しんだんじゃなくて、私たちの罪によって受けるいっぱいの少々。もう一人一人全部心の中で見ておるわけだから、誰にもいっぱいもう隠された罪でもいっぱいあるの。それを全部こんな罪がある、罪があるっていうみんな捨ててくれたんだと、その印、十字架で釘付けにされたともに、そのいっぱいの少々、みんな、踏みつけて破棄して捨てられたんだと。そういうことが言っているわけですね。このような、例えによってですね、いろんなこの表現によって、 パウロはこれでもか、これでもかというぐらい私たちの罪はですね、ただ信じるだけでみんな消えるんだということを強調しておるということです。まあ、わかりにくいのは次のところです。そうですね。様々な支配と権威の、武装を解除して、キリストの勝利の列に従えて公然と晒し者にしたって何のことか。一度さっと読んだだけではわからないかと思います。これは、ローマの帝国があちこちらと戦争して戦って勝利をしたら、そこの人たちを捕虜として連れてくるわけですね。で、刀やりそういう武装を、武器を全部売って、そして皇帝、その将軍の後にずっと晒し者にして連れていくわけです。そういうこともあったわけですね。もう今更武力も何もないからですね。こんな人はみんな勝利したんだと。で、その将軍がみんな連れてざーっと歩くと。それと同じように、この私たちを罪に犯す、その力、サタン的な力、闇の力、そのトゲをですね、みんな抜き去って、丸裸にしたような形になって、そしてですね、晒し者にして、もう罪の力、何もないんだと。そして公然とこの世の中で、行進の列に加えた、ということは、みんながですね、罪の力がないような世界になったんだということをみんなが見えるような形にしたと。晒し者にしたって。キリストの勝利の行列にですね、そういうふうに罪の力っても全部罪の峠全部抜き去った上でして、全部の人、あ、罪はもうなくなったんだ。罪の力なくなったんだと。そういうふうに当時の人がよくわかる、堂々たるこの将軍ですね、勝利した将軍に連れられてずーっと捕虜がいっぱい武器も取られて、ずーっとついていく。それをみんな見てよく知ってるから、そういうことを例えとして用いたわけですね。そのぐらいこの罪の力がなくなったんだっていうことはですね、個人的なことにとどまらないで、みんなに公然と告げられたんだというわけです。だから実際に、このことが世界中に広がっていったんですね。目には見えないけど、生きたキリストをトップとしてですね、その後にですね、罪の棘抜かれた人たちもずーっと、ついていくことができておるし、様々な悪の力の棘を抜かれて、もう何も害しなくなったというわけです。十字架の力っていうものは世界中に明かされていた。明かされているんだ。まあ、そういうことを言おうとしているわけですね。まあ、当時の人たちがわかるように、ということで、このような、今の私たちには、そういう、勝利した運がずっと引き連れていくなんてですね、そんなことはないからピンとこないけれども、そういうことを言うと、ああ、そうなんだと。そのぐらいキリストの十字架は大きな力あってですね、棘がある罪の力も骨抜きにされて、もう大丈夫。そのぐらいキリストの十字架は大きいんだっていうことが分かるように、まあ、なっただろうというわけですね。で、その次のところですね。だから、食べ物、これ食べたら、汚れる。これだけを食べなさい。まあ、例えばですね、この、タコのようなものは、食べたらダメとかですね。軟体動物。蛇とか、四つ足のもの、なんか、四つ足って、虫とかですね、食べたらダメとか。イナゴだけは例外として、他のものでもみんなもちろん汚れてる。まあそういう手柄なんだらその汚れ、異邦人の汚れがつくから、あるいは死んだ人も汚れるから、死んだ人に触ったりするともちろん食べてはいけないとか、そういう様々なことがあったわけですね。祭りは狩り用の祭り、それから一番大事なこと、杉越の祭り、それ他にもあったわけですけども、この新月の祭りは分からんようなことですね。月の初め、新月見えない。最初の月、月の初めの日を重んじたわけです。新しい月になったと。まあ、これから季節も変わると。そういうことと、新しい月になって、前の月の罪をも清めて、新しく生きようというふうなんですね。月ごとに出発点として大切にしようということで、新月。まあ実際見えない月なんですけど、そういうこと。 次がですね、まあ、祭りは新月だと思うけど、杉越の祭りっていうのも実はキリストを指し示すものだったわけですね。モーセが子羊のを殺してその血を、カモイのところに塗っておったら、そこだけは裁きの手がなかったですね、大丈夫、助かったと。その子羊の血を塗っていなかったところは、赤ちゃんがみんな死んでいったと。そういうふうに、子羊の血というものはですね、そういうに救い、過去の救いにつながるんだと。いうことで、実際にそのことが、キリストはその子羊のとなってですね、血を流されて、その血の力を信じる人は、罪の力が裁こうとしても、罪の力が及ばなくなったというわけですね。ほんで救われるみたいな。そういうふうに、この杉越の祭りということも、キリストを指し示しておるということになるわけです。まあ、その他いろんなことは実は、キリストに、を目指しておる、指し示しておるわけなんですね。次、この安息日については一番、引っかかるところではないかと思います。安息日っていうものを同じようにですね、祭りや新月やら食べ物飲むのと同じ同率に並べていいのかと。これはどういうことかというと、この時は土曜日の安息日だったんですね。それで、たとえ病気になってもほっとけと。必ず仕事をしてはいけないんだからと。収穫もしてはいけない。弟子たちが、小麦畑に行って、穂を取ってちぎって、お腹すいて食べようと。生で食べてもですね、電波うまく消化はできないんだけれども、お腹がすいて食べるのがなかったら、そんなことして食べ。そしてほら、収穫に当たるからですね、安息日の人らしてはダメと。普通の日だったらカンマンと。そのぐらいはカンマンことになってたんですね。盗みなら。まあ、そんな風にですね、安息日は相手に医者も病気、の人がおってもほっとけと。機械的にその形だけをあくまで守るっていうふうなことに変質していったわけですね。そういうためにこのことをですね、ここで言ってるわけです。他の音と同じように並べてるわけです。形だけをあくまで守る。そこを大きく変えたのがイエス様だったんですね。安息日はどういうことかって。そのことを思い出してもらったですね。イエス様は安息日はどういうものか。人の子は安息日の主であると言われたですね。安息日の主となるものは、そういう機械的に守るっていうふうな形ではなくって、イエス・キリスト様が主なんだと。安息日の主はイエス・キリストなんだと。ということなんですね。当時の安息日をあくまで守れっていうのは、そんなキリストの愛とかなんか関係がもうなくなってたわけですね。形だけ守れと。それにいろいろな規則やいうことも、始めは良くても後になったら形だけになることはいくらでもあることです。そこで、このように言って、最初の安息日の規定は創世記にあるわけですね。モーセの実会にもあるわけです。安息日を守れっていうふうなことがですね、あらゆる決まり、人間のあり方の決まりに中に、党を入れたら、その中に一つに入るようなことは、それだけはほとんどの人は日本人は分からないですね。父母を敬えとかですね、偶像を拝むなっていうふうなことも、偶像を金だとかですね、人間を拝む、それはなんとなく分かる人も多いと思いますね。神様、聖書の神様やキリストでなくても、人間を拝む、あんまりこれ良くないって、まあまあ分かる人も多いと思いますが、盗んではいけない。殺してはダメ。みんなわかる。けど、週の一回、土曜日をですね、どんなことがあっても仕事を全部やめて休めと。休めんだと。それがそういうことと、父を敬うとか、人を殺すとか、同列のような 非常に大事なことだなんてはまず考えない。全く明治になっても、だから親を敬えっていうのは、それも当然ですね。私の名前の子っていうのは、こういうのがね、戦前の人の名前だっていうのがよくわかるはずです。今頃この親孝子の孝よの名前につける人、まだ誰もいないよ。誰もって言いやすいかもしれないけど、ほとんどないはずです。私の父親から何度か言われても、子供のちっちゃな、お前はな、親孝行するようにとつけたんだぞって言って、それ子供でもですね、なんとなくあんまりいい感じはしなかったんですね。親中心の考えなわけだから、子供でもわかるわけです。高子とか、高尾とかですね、そういう人みたいな、あ、これ戦前のあれだと、いうことはすぐにわかるんですね。それに、親に対して大切にすると、これまあ当然ですよね。悪い親があるから、馬鹿にしていいと、こんなこと全く言われてないです。悪い親でも誰でも敬えっていうのは大切に思えと。悪い親だったら良くなるようにと祈るような気持ちで対しようというわけです。悪い親だからバカにしてほっとけというんではないわけですね。敬うってのはそういうことです。偉いから立派、心が良いから敬うというんだけど、悪い人でもですね、この人の心の奥を敬って、どうか神様の悪い心が入ってるか覗いてくださいという気持ちで対することが、その親を敬うと。いうことだから、それはとても大切なこと。それはまあまあわかるはずですね。多くの日本の人も。けれども、土曜日っていう一日だけ特別にして仕事をみんな休めなんていうと、本当にわからないと思います。で、それぐらいこの安息日のことはですね、わからない。けれども、表面的には、日本人もですね、明治になって一部取り上げた。政府の一部とかね、公の観光地の一部とか、大きな会社。あ、日曜日はヨーロッパで休むんだと。休むしだと。でも農業とか一般の仕事は全然関係なかったし、多くの小さな会社も関係なかったけど、戦後になってようやく一般的に広がっていた。日曜日が休みだ。それはキリスト教に習った真似したわけですね。けれども、中身は取り入れなかった、また。形だけを入れて、一応仕事を休みにしようと。そういうふうなことで、本当にこの安息日の精神がまるでないわけですね。これは、6日間で神様が創造の仕事をされて、7日目に休んで祝福をされたんですね。その日を。祝福っていうとっても大事な仕事をされたわけです。これは、祝福って良いことは本当に起こるようにと、主の名にかけて祈ることですね。これとっても大事な仕事をされてるわけです。だから神様は安息何もしなくてのんびりですね、我々に寝転ぶような、そんなことでは違うわけです。そうして、そのことのさらに完成したものがイエス・キリストによってなされた。それは、金曜日に殺されて3日目ですね。日曜日に復活をされた。復活ということは最大のまあ出来事だったんですね。復活がなかったら、十字架で死んでくれても意味がないと。復活は死の力に打ち勝つんだと。あらゆる力に勝利する。罪の力にも勝利するんだと。で、使徒言行録。使徒言行録でも、まず出てくるのは聖霊を受けて、まず出てくるのは十字架のことではなくて、復活のことだったんですね。それを見たらすぐにわかると。私たちは復活の証人だっていうことから出発してるわけです。その後少し、後になって、使徒言行録でも、十字架によって私たちの罪は贖われたんだと、いうことは一緒に出てくります。証し証言というのは本当に単純なことだったわけです。なかなか長々言うことはない。そこに聖霊の力を加わったら、一言であっても力がある。長く言うことがいいのではない。まあこれ祈りでもないですね。何でもそうですけども。たった一言の祈りでも本当に力をこもってたら、なんか心に響くということですね。そういうことで、この安息日についてはイエス様はどう見て完成されたかというと、 復活という最も大事なですね。人間も生きておっても死んでる。罪のために死んでると言われているぐらいですね。肉体が死んでる。そういう意味ではみんな死ということに、今まさに死の中にある。肉体も必ず死んでいく。でもそれら全てをですね、蘇らせるなんていうふうなことは、本当にこれはとてつもなく大きなことですね。で、神様と同じような姿に変えていただくんだというわけですから。だからそれでですね、その日を、日曜日を、主の日、主が復活をされた日だとして記念をし、記念を覚えて、そして復活の力をいただく日となったわけです。それと、一週間に一回は普通の仕事を辞めて、そのことに捧げると。そういう土曜日の安息日の精神を共に表したものが、今の主の日になっているわけです。そういう意味で、主の日、日曜日の礼拝っていうのは非常に長いですね。はるかの昔から、神様が普通の仕事を、ちょっと仕事、6日間の仕事休んで、祝福の仕事をされた。そして、安息日を祝福されたということが書いてありますが、復活の力をいただく。私たちも祝福を受けたらですね、こういうの日曜日に集まることによって祝福を受けると、復活のその力を与える。復活の力そのものがもう、これ聖霊でもあるから、聖霊を受ける。御言葉も、キリストそのものでもある。ロゴスですね。御言葉が肉体を持ったのがキリストだ。そういうことでですね、安息日っていうのが旧約の時代からさらに膨らんで完全なものになったわけです。そして、私たちも、単に仕事をしないではなくてですね、主の平安が与えられし、この、仕事を休まれたとありますけども、休んだだけでなくって、主の平安っていうのはですね、休み、とともに力が与える。イエス様が最後の時にもですね、私の平安をピレーネ、ヘブライ語ではシャロームになりますが、シャロームをあげようと、私のシャロームをあげようと言ったわけ。それは人間が与えることでないものだと。この世が与えるものとは違うというわけです。この世が与える平和ってのは、まあまあと表面的に、ゆっかり直言したら相手が腹立てるから、まあまあ言わないよと。国際的な平和は何でもそうですね。妥協。本音は違うけど、まあまあ、保留言ったらですね、決裂するから、心では別だけれども、表面的にはこう言っとこうとかいうふうなんですね。人間が持つ平和みたいなものはそういうものだけれども、だから、イエス様、この世が与える平安ではないと、平和ではないと。イエス様が与える平和ってものすごい力もあってですね。そして、イエス様も言われたですね。私はそういう表面とか平和を与えるために来たんではないと。剣をもたらすために来たとまで言われたわけです。本当の主の平和のためには、古い固まったものを壊さないといけないと。エレミアも、いえ、神様から召された時には、あなたは壊す。そして立てるため。壊すというようなこともさっきに言われています。間違った平安の中にある、間違った平和、見せかけの嘘の平安の中にある、剣を、神様の言葉、剣を投げ込んで壊して、本当の平和に目覚めさせるということだったわけですね。で、この安息っていうか、そういう意味、いろんな意味を持ってるわけです。だから、そのことすでに、旧約聖書でも、詩編の23編は、そういう主の平和を非常によく表しているわけです。主が私の牧者。これはギリシャ語でエイレーネですね。牧者。中国語で牧師と訳したから、日本もそのまま受けた牧師というようになったけど、本来羊飼いという言葉です。無教会に牧師がいないのことはないです。本来は羊飼いということですから、 人々に適切に導きを与えると神の言葉を紹介するという人ももちろんいろんなところでもおるわけですから、だから無教会に牧師がいないということはありえないわけですね。誰かが常にこの150年近くなり、百何十年になりますけども、御言葉を受け、聖霊を受けた方がずっと語って導いてこられたということがあります。まあそういうことで、主が私の牧者であるなら、私は欠けることがない。それぐらい平安で満たされたと。力であり、あるいは喜び、なんか満たされると。それを具体的にというか、霊的に言うと、緑の牧場に、ふさして、餌、食べ物をたくさんいただける。右輪に伴って水も飲ませてくださると。それがあったら、死ぬようなくらい、死のくらい、谷間を行くときでも、恐れないで力が与えられるというか、いけるんだと思うんですね。で、無知、杖も励ます。これは私たちもですね、まあ、病気やら、あるいは家庭の問題やらですね、非常に苦しい、誰にも言えないようなこと、もう本当に無知を自分だけ受けてるっていうようなことは、いろいろな方々、いろいろあると思います。そういうことの最中はとてもそれが、幸いだと思えなくて、後になって、あれがあったから本当によくわかるようになったということ、あるわけですよね。長いスパンで見て神様はですね、様々なことを信じる者にも信じない者に与え、絶えず神様に新しくですね、立ち返ろうというふうに導かれているという。そういうことですね。そういうことはっきり分かった人の、まあ、証言、証なんですね。詩篇の23篇。死の影、もう死ぬかと思うような暗い痛みや苦しみ、悲しみ。でもそれでもそこを通っていく力が与える。導きも与える。ということですね。そういうことで、この安息日、真の安息は死の平和あんなわけです。それが与えられたら、その非常に積極的な意味がある。戦争がないことが平和なんて、こういう意味では本当に小さなものですね。戦争があろうがなかろうが、監獄に掘り込まれてもなお死の平安を持った人たちは、歴史の中でずっと起こしてこられたわけです。その身近なところで、勝浦さんなんかは30年も人工呼吸器で、そして寝たきりで首から足と一切動かない、こう、銃。そういう状態は本当に耐え難いと思います。昨日もそう、一昨日もそう、10年前もそう、明日もそう、10年先もそう、ずーっとそういうことで、それでも神様の平和を与えられると、まあ、彼もいろんな波もあったわけですけれども、私も長く最初の時からずーっと言っておるから、様々な波があったのもわかります。そういう試練というのは、どのような人にも与えられるわけなので、それで一度非常にですね、まあ追い詰められた気持ちになりつつも、また神様がそれこそ死の影の谷を乗り越えさせて歩いていけたと。そういうようなことで、確かにこの安息を与えられると、乗り越え、越えていくことができるというわけですね。そのことを、まあ、言ってるので、ここにこんなこと書いてあるか、安息日はあんまり大切じゃないなと大きな間違いなんですね。形式表面的になったものを、ここでは指していってるわけです。安息日本来は、創世記から最初に書いてあり、また実会でもですね、重要なこととして特に書いてある。イザヤ書でも、ネヘミヤ家の愛を後の福音書でも、いろんなところでエルメスの、その重要性が書かれてあるわけですね。現在ではそういうふうに、遥かな昔から一週間に一度は休んで礼拝を、あくまでこの一日を神様に捧げ、そして力を新しくいただくと。祝福を受けると。いうことにはどうでもいいわっていう。まあ一人でもできるわとか、聖書は一人で読んどってもいけるわっていうようなことは、だんだんと力が教えていくということは、いろんな人を見て、50年私は徳島でおりますので、集会、礼拝を軽視したら必ず弱っていくわけです。共同体なので、共同体の力、共に祈られないからです。まあ、そういうことで、イエス様のような完全なお方でも12人の人を選んだようなものですね。12人の人でいつも一緒におられた。 ということです。で、次にこの表現もちょっと、ここだけ見たらわかる。17節のですね。これらは影だ。影に過ぎないと言ったら安息日も影なのか、実体はないのかっていうふうに間違って受け取るかもしれませんが、今言ったことは、形だけを守るような安息日ということですね。イエス様が厳しく批判したように。病気で苦しんでる人でも安息日で行く必要はない。行ったらダメって怒られるぐらいだったと。で、これはですね、むしろホルデッキョのようなことに変えたわけですけど、それらも、来たるべきも、これキリストです。キリストが全部完全に成就するんだけれども、キリストを指し示すものであってですね、実体が何もないものではないわけですね。形式的なものは実体がないわけです。形だけ行われたら、それこそ影、実体がない。でも本来の意味に変えてですね、まあ、言った。祝福をする、祈る仕事があると。それも大きな意味を持っているわけです。だから、これらもですね、実体、キリストを指し示すものだっていうことは言えるわけですね。で、そのことは、旧約聖書全体がキリストを指し示すと。これは このメモ欄に、ヨハネ福音書、このところでですね、ヨハネ福音書をちょっと見ていただいたらわかるんですけれども、ヨハネ福音書のことはですね、5章の39節。ヨハネ福音書の5章の39節ですね。ヨハネの5章の39節。173ページですね。あなた方は聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証をしている。これ聖書って旧約聖書のことです。この当時はもちろん新約聖書もまだなかったわけで、旧約聖書のことですね。新約聖書、聖書っていうのは旧約聖書のことです。それはイエス・キリストについて証をすると、この一言でまとめられているわけです。決して単なる影ではないわけです。形式だけになったら影になる。でも、かたいその実態はですね、あくまでこのようにキリストを指し示すもの、キリスト証しをされているという、非常に重要なものなんですね。だから、エホバの証人はですね、さっき挙げたところ、安息日というものは影に過ぎないんだと。だから守る必要ないとか言って、よくあの箇所を出してきよと。その人、特定の箇所だけを出してくると、あ、こんなこと書いてあったのか知らなかったなと。聖書のこんなこと書いてあるのか。というふうに間違って引っ張り込まれる。つまり大切なところは必ずですね、他の箇所もきちんと知っとかないといけないんですね。そうでなければ、そうしなければ、その準備がなければエホバの証人と関わってはいけないわけ。引っ張り込まれるからね。まあ、それなのに命を得るために私のところへ来ようとしないと今でもそうですね。僕からしたら人間、のところへ行く。人間のところへ行く。有名な人のところへ行く。私たちは本当に行くべきは、キリストのところですね。生きたキリストへいつも行く。そのキリストのところへ行く、最初はですね、手引きがいる。エチオピアの宦官でもそうです。読んでもわからない。 だから説明してくださいと言って説明したら本当にわかる。私もそうだった。まあ、教会でも教会のこういう聖書の説教、メッセージ。当然それはキリストが目的なんです。旧約聖書もキリストが目的。そこに連れて行くために。そういうことで、一つ一つの聖書のことを心を込めて、考えながら思いながら読むと。命を得るために私のところを来ようとしない。これお母さんみんな当てはまるわけですね。病気になっても医者のところ、医者が治すと思って医者だけのこと必死になって思っても、本当の霊的なものは治らないわけです。医者だって間違うこともあって前にも言って、ね、私の親族、当園の、なんか、小学校の先生、私の姉と同じで、友達でもあり、親族と当園だったけど、2回も重いですね、この医者の医療ミスで、そして廃人のようにされてしまった。徳島 市立病院でそういうことも受けたということですけども、ずっとまあ新聞で見たことあって、それがその人だったんですね。お産の時にどうしても気分が1ヶ月、2ヶ月経っても良くならないというね、もっぺん回復してみたら、ハサミを食らせておったという。それで、ずっと調子が悪くなってしまって、それからと脳の方に異常があって、そこでも大きな誤診をされたために、結局脳の方もダメになってしまった。まあ、そういうふうに人間ってのは、たとえ医者であっても間違うこともよくあることですよね。で、その医者に、神様の力を望むように、看護師さんに望むようにと祈らないといけない。耐えるのは神様で、キリスト。私なんかでも今回難しい、公約制医療室というもので、しかも癒着して、なんか、しかも巻き込んでるというんで、とても難しいと言われた。また再発もあると言うから、気をつけて生活しないといけないとも言われておりますけれども、だから祈ったのは、そうか、そのお医者さんや看護師さんたちが主の力によってですね、ミスがないようにという気持ちでおったわけです。まあ、皆さんも私のことを祈ってくださったわけなんですけれども、祈りっていうのはどんな場合でも必要だということですね。医者にかかりきりになって大丈夫ということではないわけですから、まあ、そういうことで、あなたたちは本当の命、力を得るために私のところへ来ようとしない。いつも私たち、誰にでも言われていることですよね。頭の良い学者たちは、研究者ばっかりあっち見て、こっち見て、誰それがこう言ってる、ドイツの学者こう言ってる、誰それ先生がこう言ってる、そんなことばっかり言ってる。何かというと、誰それ先生が言ってる。誰それ学者が言ってる。なぜ直接聖書の御言葉に深く、祈り瞑想して迫らないのかっていうことをですね、思わされるわけですが、うっかりすると私たちはそういうふうに人間的なものにこう言ってしまうわけですね。で、人間的なものは人によって異なることが書いてある、言われている。ある学者はこんなことを言ってる。ある学者はこんなことを言ってる。混乱してくるわけです。それもまず置いて、参考にして置いてですね、まず聖書の御言葉、たった一言ですね。イエス様ですらそのすぐ上にもある。ヨハネの5章の3節。私は自分でも何にもできない。とか言ってびっくりするようなことですね。自分では何にもできないと。このヨハネの5章の30にも書いてありますが、そのぐらいですね、すべて神様から示された力、意志ということを、を受けてるんだということがわかります。で、創世記の2章にもですね、別の啓示が書いてあって。非常に荒涼とした水も何にもない。水も何にもない。ます砂漠地帯。私たちの心も、そこの中まで見ると、本当に荒れておる。でもそこにですね、神様が働くと、泉が湧き出る。潤していくという。このイエス様が、ヨハネの福音書の7章の37で言ったように、7章の37で言ったように、私を信じる者は、その心の底から泉となって湧き溢れるような命の水が溢れ出るんだ。 それも漱石の二章はすでに暗示しているわけです。あの二章は、そういうキリストによって成就したわけですね。まあ、そういうふうに様々な旧約聖書のこと、敵をやっつけるとか、そんなこともですね、キリストの霊的な戦いということを指し示しているわけです。旧約の時点では実際に武器を取る戦いを神様は命じた。でもそれは時が来たら、キリストが成就して、その武器を全部なくして、イザヤはすでにそういうことも言っているわけですね。最終的な武器は取って、不安に帰ると。槍を取って好きに帰ると。そういうふうに有益なものに変えますけれども、イエス様の戦いは一切の武器を取らないというような形で成就したわけです。でも、悪との戦いに関してはずっと変わりなく続いているわけです。それをイエス様がですね、武器に取る戦いではなくて、根本的に変えて、霊的に深めて、霊の戦い、御言葉と神様の真実や愛の力によって戦うんだという、まあ、そういうふうに変えられていったので、旧約聖書は武力の戦争があるからこんな力、こんなこと言って捨ててしまったら大きなミスなわけですね。何を指し示しているのかっていうことを思わなかった旧約聖書は本当にもう味気ないものになってしまうと。多くの人が、そういう表現でがですね、実はキリストの霊的な戦いを指し示すということを思わないものだから、旧約聖書の神様はとってもこれは新約と同じでないとまで言う人がおったりするんですね。そういう人はこういったヨネの旧約聖書は私について証しをしているという部分もきちんと読んでいないと。そしてもう一つ、このルカの福音書のあの最後で、これも何度も挙げたところですが、ルカの福音書のあの24章で、旧約聖書をイエス様がどのように扱ったかということで、24章の25節から見たらわかります。ルカの福音書24章の25節から、160ページですね。ルカの福音書24章の25節から27節まで。ああ、物分かりが悪く、心によく、預言者たちの言ったことが信じられないような者たちよと。メシア、キリスト、まあ、苦しみを受けて栄光に入る。神の完全なところに行くと。そして、モーセとすべての預言書から始めて、聖書、旧約聖書全体にわたって、ご自分で書かれ方をずっと説明されていったということなんですね。旧約聖書はイエス・キリストについて書いてある。そういう見方。これはイエス様された私でもそれならということなんです。だから旧約読むときでもですね、とってもこれは、こんなひどいことがと思っても、どのような意味でイエス・キリストを指し示すのか、キリストについて書いたのか、というふうに思いを巡らして初めて旧約聖書を読んでるということになるということなんですね。そういう意味で旧約新約全体を通して神様の御言葉である、神様の大きなご計画、歴史的にずっとだんだん徐々に明らかにしてキリストによって完全にされたそういう状況がわかるということです。はい、以上です。
ありがとうございました。それではメッセージを各心に沈めるために黙想をしてください。Thank you.